Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは社会学者の貝沼博さん。著書初めての福島学を踏まえつつ、数字から解き明かす福島の今について、そしてこれからについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
貝沼博、社会学者。1984年福島県いわき市生まれ。東京大学文学部卒業、同大学院学際情報学部修士課程修了、同博士課程在籍。現在福島大学美島福島未来支援センター特任研究員。福島論、原子力村はなぜ生まれたのか、福島の正義、日本の変わらなさとの戦い、漂白される社会など著書多数。最新刊はイーストプレス。初めての福島学。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは社会学者の貝沼博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
イーストプレスから初めての福島学が出版となっています。さまざまな数字を提示しながら今の福島について考察されているんですが、まずタイトルが、初めての福島学、はい、福島学っていう学問領域を僕初めて聞きましたけど、はい、これ何なんですか。
はい、まあ、別にそういう福島学部が大学にあるとかですね、そんなことはないです。はい、私が、まあ、なんというの、提唱と言っていいのか、そんな、大きな何かじゃないですけど、まあ、私が、始めようかなとしている学問です。
なるほど、貝沼博初。
そうですね。
はい、
学問。今のところ、まあ、福島学という、まあ、名前の本というのは、まあ、基本的には出ていない状況です。まあ、ただ福島についての本というのはやっぱり震災後、
はい、
まあ、大量に出ているわけですけども、うんうん、なかなかじゃあそれをジャーナリスティックにであったり、あるいはまあ何かの既存の学問の枠組みの中で語るものはあったんだけども、やっぱりこの福島の特殊性というかですね、福島が震災後に背負っている状況っていうのをちゃんと福島という地域に照らして研究していきたいなと、
はい、
そういう学問だと思っています。
うんうんうん、なるほどなるほど。じゃあその目的、目指すところっていうのはこれからの福島をどうしていくのかっていうことなんですか。
は
い、
まあそれは当然今後の福島っていうのは大前提ですけど、うん、まず現状の福島がどうなのかということだと思っています。
はい、
で、
はい、
やっぱり福島の問題って私たち国内で東京からもそれなり距離近いから分かってると思い込んでしまっているんだけども、うん、
はい、
でもやっぱりいろいろ分かってないことあるよねと、
うんうん、
でその福島の中から見た時にどう見えてるのかとか、福島の内実こうなんだっていう、まず現状分析をしっかりやるということが学問の目的になるかと思っています。
うんうん、今こうですよというところをしっかり把握しておく、
はいはい、それないことには未来っていうのも分からないと思っているんですね。うんうんうん、
なるほどなるほど。
まあ、こういう学問では地域研究って言ったりするんですけども、まあ、最近だとやっぱイスラム国の問題とか、まあ、つまりイスラム学っていうタイトルを冠した本とかいっぱい出てきています。あるいは、まあ、これまでも例えばラテンアメリカ研究とかアフリカ研究とか、はい、そういう地域研究、まあ、ラテンアメリカ学アフリカ学みたいな名前を出してたりしますけども、うんう
ん、はい、
これって何かっていうと、学問ってそもそも西洋でできたものですね。
うんうん、
まあ、ヨーロッパとかアメリカで発展してきたもので、はい、で、多分、まあ、特に戦後ですけども、これまでの西洋中心の物差しで社会世界を全部見ていこうってすることに限界あるんじゃないのか っていうことで出てきたのが、まあ、こういったあのアラブ研究、イスラム研究であったり、うん、東南アジア研究であったりっていうのがありました。で、はい、私の中では福島の問題ってそれと同じぐらい、うん、多分あの東京からの物差しで見切れない部分っていうのがある、あるいは東京の物差しを当てても多分解決しない問題があるんじゃないのかなっていうふうに思っています。だからやっぱりイスラム法っていうのがあるんだと、でこれは西洋の法律とやっぱだいぶ違うらしくて、でだからといって何か劣ってるとかなんとかじゃなくて、まずそのことを理解しようよっていうのが多分これまであったと、はいはい、でそれと同じように福島の問題っていうのはなんとなく私たちこうとっつきにくいなと、でだいぶこうなんかね間違ったこと言ったらすごいあの品種買うんじゃないかなみたいな思ってしまうんだけども、いやそんなことないんだと、まずこういう体系を理解してくれたら、こういう知識を最低限入れといてくれたら、あなたもこの問題に議論することができるようになるよっていう、そういう前提が福島学です。
じゃあ初めの一歩、
はい、
というですね。で今回タイトルが初めての福島学っていうのは、じゃあやっぱその辺、はい、もう本当に第一歩ここをまず、はい、押さえといてください。
まず押さえといてくださいですね。だから専門家からしたら、いや全然足りないよと、うん、もうちょっと深掘りしろやっていうところあるかもしれないですけども、でも多分今の福島のも取り巻く問題って、多くの人がちょっと難しいよねってなっちゃってることだと思います。なので入門書を用意したかったと。
もっと深掘りしろよみたいなツッコミは織り込み済み。
織り込み済みです。はい。
まあえてもういろはのいをまずしといたよというところ、
ね、はい、そういうことですね。
じゃあやっぱりこの本はそういった多くの人というか、じゃあ現状をやっぱり多くの人があんまり認識できていないという見方でいいわけですか、
は
い、
そうですね、やはり多くの人は認識していない、あるいは認識しているつもりになってるんだけども、だいぶ誤解あるんじゃないですかっていうことを根底から問い直すと、
つもりになっている、
はい、
一般的に、福島ってでこうだよねみたいなのが相当都市伝説的な部分があったりする、
はい、そうなんですよ。だいぶ都市伝説であり、まあ風説がルフしている状況であり、地元の人からしたらそんな見られ方してんのっていうことがあると思いますね。
そしてまあ今回のね、あの本のまあ大きな特徴のうちの一つは、いろんな数字、具体的な数字を提示されてというところが一つユニークなポイントかなというふうに思いましたが、これはどういった意図でというところなんでしょうか。
はい、私はもともとインタビュー調査とか、一応社会学という学もやってるんですけども、はいはい、インタビューであったり、あとまあ歴史資料を見たり、そういうことが得意だったんですが、今回はやはりそうじゃない、数字を使ってみようと。で、数字を使うと、まあ、説得力が出るし、あるいは客観性を持てる、みんな冷静にその数字を前に考えることができるというのが、数字を使うことのメリットだというふうに思っています。で、福島の問題ってやっぱ、まあ、端的に言えばかなり情緒的な話に持っていかれたりとか、センセーショナリズムに持っていかれたりっていう部分があったと思います。やっぱりかわいそうな被災者であるとか、あるいは原発が実はこんなとんでもないことになっていたんだみたいな話なんだけども、まあ、それはそうだと。それはそうだけども、はい、一方でこんな客観的に見たらこういう状況になってきてるんだっていうことが、まあ、数字を前にして冷静に議論できる。多分その冷静な議論の先に未来を描けるんだなと思っているんですね。
だから、データと理論で語っていこう。
その通りですね。まあ、基本的に、じゃあなんで今この4年経ったタイミングでなのかっていう問題もあるんですけども、やっぱり震災1年目、2年目ってさすがに状況がよく分かんなかったんだけども、例えば農業の話で言うと、はい、農業ってやっぱ1年間四季を通して、はい、ワンシーズンやって1サイクルやって結果が出ると、で、2年目やってみてこうだった、3年目やってこうだった、はい、っていう風にさすがに4サイクルぐらいすると、あ、大体福島こういう状況じゃんっていうのが数字で言えるようになってきたんですよ。だから私はずっと現地でいろんな人のインタビューをしてるんで、まあ答え、大体こんな風な雰囲気になってんだろうなって分かってたんだけども、
はいはいはい、
それが数字でパッと言えるようになったっていうのが福島のこの4年の状況なんです。なので、いや、よく私もいろんなところで全国で講演すると、福島の問題って分かりづらいですよねとか、あと、いや、今後福島の問題はどうなるか分からないからね、みたいな話するんだけども、いや、それ勉強してないだけですよ。ネットで検索してデータ出せばもう大体わかるようになってますっていうことを、でもまあ皆さん検索して調べるのめんどくさい部分もあるでしょう。だからとりあえず一冊にまとめましたと。
確かにそうか。その最初の頃は大変だ大変だって、まあもちろん大変です、で大変だ大変だっていろんなデータもない、みんな近視眼的になっちゃっている、そこをちょっとさすがに引いてみましょうよ。
そうですね。
見たら意外とあれ、こっちはこうだったの、 ということが出てくる。
そうですね。
うん、今回8章立てに、本の内容としてはなってますね。はい、まあ各章、復興から始まって人口、農業、漁業、林業、二次、三次とかいうふうになってるんですけど、その中で第3章の農業についてのね、パートがものすごく割かれてますね、はい、分量が。これはやっぱり農業っていうのは大きい。
やっぱりそうですね、うん、やっぱり農業って、まあ、もちろん漁業もそうですけども、食の問題ですね、うんうん、で特に福島の問題ってやっぱり食の安全安心できるのかという問題と直結しています、はい、で、まあ、例えばそれこそ数値を取ってみるとですね、うん、あらゆる調査で消費者庁と向かうもやってますが、福島の食べ物を、まあ、食べることを控えるか否かとかですね、うん、あるいは科学的には安全だと言われてるけども、そうは言っても科学的に無視できるところですら何かあるんであれば、そういう、まあ、放射性物質とかを避けるかっていうアンケートを取ると、 2,3 割の方がやっぱ厳しいよと、私は避けたいよっていう答えが出る状況になっていたりします、うんうん、で、まあまあそれは食の選択なので、私は一定程度、まあそういう方がいるのは、うん、まあ、別にいいんじゃないかと、うんうん、ただやっぱりじゃあ残りの 7,8 割の方っていうのがなんか判断する材料ないよねっていう漠然とした不安があると思うんですね。
なるほどなるほど。
で、じゃあ結局どうなってんのと、やっぱそれを理解した上でやっぱり嫌だっていうのか、うんうんうん、あ、なんだそういうことならいいやっていうことを多分判断できる材料も今数字的に揃ってきてるんですね。この問題ってやっぱ福島の問題を語る上で非常に大きいので、特にそういう農業の部分っていうのを厚めに書いております。
そして、まあ、先ほどもおっしゃいましたが、やっぱりそれだけ、まあ、4シーズンぐらい経って、うん、だいぶ4サイクルして見えてくるのがある、はい
は
い、
そうですね。
うーん、なるほどなるほど、うん、だからこその、まあ、農業のパートが、まあ、多分3分の1近く以上かな、ね、多分ね、はい、割かれてるんですけど、はい、まあ、その辺もね、いろんな本当に実証的なデータをいろいろと使ってということになります、はい、で、まあ、今回その本の中でいろんなクエスチョンも出てて、うん、クエスチョン形式で、これもなかなか面白かったというか、うん、ズキッとくるものがいっぱいあるわけなんですが、はい、次のパートでちょっと回答を含めて解説いただこうと思いますけど、はいはい、例えばどんな数字に関する問いがあるかなって思うんですけど、
はい、まあ、これ一押しの私も講演で必ず言う問いなんですけども、まあ、ちょっと細かく言うといろいろ難しいんで、震災前に、福島にいた人のうち、今どのぐらいの割合の人が県外に避難して、居住を続けているでしょうかと、おうおう、パーセントで答えましょうと。つまりもうちょっと分かりやすく言い方を変えると、うん、もし震災前の福島が100人の村だったとしたら、うん、今何人ぐらいの人が県外に住んでるでしょうかっていう問いなんですけど、
何割ぐらいだろうっていう感じです ね、 ですね。ちなみに僕は、何も予備知識なく、はい、その質問を、これで本で見て、はいはい、僕のファーストインプレッションは2割ぐらいかな。
なるほど。
という感じでございました。はい、さあ、答えやいかに、次のパートでお伺いします。はい、Let's get knowledge with fun. 震災後に、県外に出ていらっしゃる方、うん、現在、どのぐらいいらっしゃるのかというところですね、うんうん、僕はまあ少ないかもしれないけど、2割ぐらい結構やっぱりみんな出ちゃってるよねっていう、うん、感じでした、
はい、
さあ正解は、
はい、正解の前に全国的なイメージ、はい、調査を取りました、はいはいはい、これ2014年の3月に取りました、1800人にインターネット調査をしたんですけども、うん、福島の人が、震災前の人のうち、うん、それが100だとすれば、どのぐらいの人が出ているでしょうかと、うん、まあ0って答える人も、はいはい、80って答える人も、うんうん、まあいろいろいたんだけども、平均値を取ると 24% ぐらいっていうのがイメージですね。
おー、 24%、 あ、僕結構近いですね、
はい、
2割ぐらい、2割ちょい、
そうですね、うん、震災前の福島が、100人の村だったら、24人ぐらい外にいる、うん、だから76人ぐらいが、今県内暮らしてんじゃないかという、うん、
まあまあ、まあまあリーズナブルな感じの数字かなっていうイメージですが ね、
ですけどもね、そこで正解です、はい、正解は 2.5% ぐらいなんですね。
ちょっと待ってください、
はい、
2.5%。 じゃあ桁一つ違う、
桁一つ違いましたね。
およそ10分の1ですね、
はい、イメージと現実で10倍違う。
福島県100人だったら2人、
そうです、
もしくは3人、
2、3人が外にいるという状況、
ね、97、8人は中に、
はい、
あら、 だいぶイメージ、勝手なイメージではありますが、イメージと違うんですね、はい、なんだろうこれ。
うん、まあやっぱ福島の問題って避難の問題として捉えられがちで、はい、いやもちろんもちろん避難して大変な方今でもいらっしゃるわけですけれども、うんうん、ただやっぱりそういう偏ったイメージというかですね、うんうん、ある一側面がかなり強く押し出され、
うん、
そして一方で多分そこに暮らし続けてる 97-8% の人の、抱えてる問題っていうのがどこかでこう小さくわーわーいしょうかと言っていいんでしょうか、されてきた部分があるんじゃないのかなっていうことがここからわかると思います。まあ、具体的に言うと200万人ぐらい福島県民震災前おりました。で、200万人のうちの、今、県外に避難している方、だいたい4万5千人ぐらいです。
4万5千と聞くと、あ、かなりの数字と。
もちろんそうですね。
ね、思います。まあ、かなり、もちろんそうなんですけど、はい、でも、パーセンテージですると、そうなんだ。2% ちょい。
はい、2% ちょいと。
でもやっぱりなんかそうさっきおっしゃったことでちょっと今思ったんですけど、はい、なんでさっき20なり、まあ、僕が20って言いました、全国平均で 24% ぐらいっていうイメージなのかっていうのは、やっぱり避難されてる方の報道が特に最初は多かったし、もちろん、はいはいはい、で今もう多分報道されるとしたら、うん、そういった方々はどういうふうに暮らしてらっしゃるのかとかっていうことは報道多分されることはあると思います、うんうんうん、ただ中にいる人がそうですよね、うん、どうなってるのかっていうのがあまり、うん、ないかもしれない。
2.4% であるということを言うと、まあ、2つリアクションがあってですね、
はい、
1つはやっぱ避難してる方やそれをサポートしている方からは少ないと言ってくれるなみたいな話もありますね。
もちろん4万何千人ですよ。
そうです、はいはい、それはもちろん、うん、でそれは当然のことで、ただやっぱり言い方を変えればやっぱそれだけ孤立化している。で、うん、行政等のサポートとかもやっぱりどんどん減っていってる状況が、まあ、あるわけです。で、まあ、そういう状況も一方であるのは確かです、うん、で、他方でもう一つやっぱ 2.5% にもかかわらず世間のイメージ 24% であるということはやっぱそうだよなと、特に県内に居住して、まあ、頑張っている方からは、うん、やっぱり福島のネガティブな側面ばっかりみんな言うけれども、外の人は、うん、でも私たちいろいろ頑張ってるんだと、いろいろ変わってきているんだと、うん、やっぱここで暮らしていき未来を作ろうとしている人のことをしっかりと、認識してほしいっていう言葉も出てきたりします、
うんうんうん、まあ、そういった問いが、今回本の中では25の数字ということで、ね、うん、提示されてますね、はい、まあ、いろんな各分野にわたっていろんな質問という形なんですけど、うん、僕はこの中で一番、まあ、意外といってはなんですけど、まあ、そうなのか、まあ、さっきの数字もそうなんですけど、うん、まあ、一時がマジそうですが、はい、特に僕は面積のところで、うんうんうん、問いとしては、今も立ち入りができないエリア、うん、帰還困難区域が福島県全体の何パーセントあるでしょうかという問いで、まずですね、福島県そのものがそんなに大きいんだと。うんいう認識あまりなかった。普通の県ぐらい、うん、まあ普通の県っていうのもどうだかなと思うんですけど、うん、福島県の面積って、うん、本当にびっくりしたんですけど、うん、東京、神奈川、千葉、埼玉合わせたよりもちょっと大きい、
うん、
なんですね、
はいはい、
いわゆる首都圏よりも大きい、
そうなんですね、
だ、
うん、
だから福島って一言で言っても、うん、そんだけでかいエリアのことですね、はいはい、まずね、でさっきの問いは今でも立ち入りができないエリアは何パーセントかって、これもまあ2割ぐらいかなってさっきと同じなんですけど思ってたら、正解はさっきとやっぱり同じで一桁違う 2.4% が今も立ち入りできないエリア、あれだけ半径何十キロみたいなとこが最初提示されてて、もうこっちの感覚からしたら例えば半径20キロでも横浜から渋谷までとかそういう距離感ですよ、相当でかい、
うん、
2.4% なんだ、
そうなんですよね、
なんですね、うん、なんか一時が万事本当そういう感じがしましたね、
う
ん、
そうですよね、うん、まあ、この面積の問題とかも、外国人の方、欧米の方はもちろんのこと、関西、はい、九州の方とかもやっぱもう福島全体焼け野原みたいになってんじゃねえかぐらいの人入れないんじゃないかと思って ている、そういう前提で私に語りかけてくる人がいるんですけども、
あ、そういう前提で、
そういう前提ですね。頭の中でそういう福島が出来上がってる、
はいはいはいはい、
でもまあやっぱりこれもイメージと現実10倍違うよという話なんですよ ね、 ですね、
まさに10倍違う感じですね、
うん、なのでやっぱそういうところをちゃんと数字にしていって、まあ、うん、だからまあこれもやっぱり面積小さいからいいんだっていうことじゃありません。もちろんその中に暮らしていた方がいると、はいはい、で少しずつこの 2.4 っていうのはもともともうこの倍ぐらいあったのが今だんだん小さくなってきて、いるという状況ですんで、まあまあそこは履き違えてはダメなんだけども、とはいえ、うん、じゃあそこの周りにいる、じゃあ 97% 8% の面積で今何が起こってるのかっていうことを見ていかなければならない、そういう時期になっていることでもあるというのがこの数字は教えてくれることですね、う
ん、結局大変だ大変だって全部大変だ大変だじゃなくて、うんうん、何がどのぐらい大変なのか、
その通りです、
いうことなんですね、
はい、
だからそのね、今回の本の中でも、うん、ああそうだなと思ったんですけど、例えば復興ということに関しても、復興できてる部分とできてない部分をまず仕分けしましょうよということなんですよね、うんうんうん、
その通りです
ね、うん、峻別して、はい、でまあもちろんできてないところに関してはもっとね力入れなきゃいけないだろうし、うん、できてる部分についてはじゃあそれをどうやってもっと軌道に乗せるのかみたいなことなんですね多分ね、うん、そうすると結局のところよく知らないことが多い、うん、もしくは誤解してることが多い、
うん、
っていうことですかね。
まあ、この25問解いていただいて、いや、まあ、これ、福島に住んでる人でもだいぶ間違う問いもあると思います。うん、で、やっぱりそこで暮らしている人の中でも理解がしきれていない。うん、それこそ福島広いですし、あるいはそれぞれ専門としている分野と全然違うこと、例えば農業の専門家の方が、一見近いようでも、じゃあ、医療関係のことについて、うん、体への影響とかについても、知識あるかというと、必ずしもそうではなかったりする。あるいは、会津若松市に住んでる人がその、避難指示区域と言われるところですね、うん、浜川海側のところを、分かってるわけでもないと、うん、でやっぱりでもやっぱりそこは知っていかなきゃならない、福島県内の人はもちろんだけども、うん、県外の人もぜひそれを知っていただくということが今重要になっていると思います、うんうん、どうしてもこの3月になるとですね、復興が遅れてると思いますかっていうアンケートを取ったら7割が遅れてると思いましたみたいな、まあこれ震災1年後から毎年やってんじゃんみたいな、でそれは遅れてますよという部分もあるし、
はいはい、
そうじゃない部分もあるし、
は
い、でじゃあそうじゃない部分がどこでそれをどうしていくのかっていう議論に、うん、毎年同じことカレンダースケジュール通りに、
はい、
行事じゃないんだから、うん、やっていかないと、
うん、
もうそろそろそこ変えていきたいなと。
なるほど。こうだから例えば、うん、すごい先鋭的な言い方をするとこう、うん、住んではいけないみたいな話になって、うんうんうん、でもまあ住んではいけないっていうのは一面であるのかもしれないけど、うん、こうだから住んではいけないのですよっていう、ね、数字なりデータなりがあれば、まだしもっていうことですね。だからそれをなんかふわっと暗示するみたいなのが最悪な、はい、
そうですね、
ですね。
なんとなく、でもこれ他の社会問題もそうだけど、うん、なんとなくネガティブっぽいこと言っとくと、
うん、
日本は今後大変なことになるかもしれない。言っとくとなんかこれ社会語った感じになるんですけど、語った感じだけなんで、じゃないと。こうなったらやばいけども、こうやったら可能性あるよねっていう話を多分していくのが建設的なんですよね。
そうですね。まあだから、そうね。これからもう未来が明るい明るいって言うと、うん、それはもうすごいバカっぽく見えるし、だけど暗く語るとちょっとかっこよく見えがちだけど、うんうん、やってることは結局同じみたいな。
はい、はい、はい。そうなんです。そうなんです。
そうですか。うん、じゃあやっぱりそこですね、うん。ちゃんと証拠を出そうよっていう、
うん。うん。
そこからっていうことですね。
そうですね。
はい。で、今回ね、その25の数字に関して、だからそのかなり網羅的な質問になってますから、
はい、
これを全部、ね、正解できるような感じになれば、うん、一通り基礎知識 OK っていう。
基礎知識はだいぶいろんなことを語れるようになると思います。
Let's get knowledge with fun!
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすめ、今回のエキスパートは社会学者の貝沼博さんです。イーストプレスから初めての福島学出版となっています。改めてですけど、貝沼さんが考える福島問題の現在ということで、はい、その3点セットという言い方をしてましたが、
はい、
3点セットって何でしょう。
はい、福島問題なかなか、まあ、一言で言うと分かりづらい、語りづらいっていう状況があると思うんですね、
はいはい、
で、まあ、その背景に3つポイントがあるんじゃないか、
はいはい、
1つは、政治、福島問題の政治化
政治家、
はい、政治に変わ、政治が化けると書いて政治家ですね、
は
い、
政治になってっちゃう、
はいはい、もう一つが、ステレオタイプ&スティグマ化、うん、
ステレオタイプ&スティグマ、
はい、はい、スティグマ化ですね、
スティグマ化、はい、
もう一つが、科学化、
科学化
で、まあ、一個ずつ簡単にご説明していきますけども、はい、一つは福島の問題って語ること、まあ、躊躇する方も多いというふうに、私は専門家なんで、はい、語るのが仕事なんでそうでもないんですけども、周りからよく聞きます。
はい、
で、
はい、
やっぱりこれ触れちゃうと、例えば、うん、なんか原発に推進か反対かとか、放射線が安全か危険かとか、なんかそういう選挙の時もやっぱそういう対立軸が立ったこともありましたけども、はいはいはいはい、なんかそこに触れなくちゃダメなんじゃないのかと。
踏み絵踏まなきゃいけない。
踏み絵を踏む。で、これってまあ私、まあよく飲み屋で話すような話で、いや、政治と宗教と野球のどこファンかっていう話は、親しい中でもしちゃダメなんだよみたいな。
はいはい
はい、つまりその人間の根本的な、うん、価値観とか、
うんうん、
まあ対立軸みたいなものが現れてしまうものとして福島の問題もあるんじゃないのかなって思ったりするんですね。
はい、
まあこれ政治家で政治問題化しちゃってる部分あるよねと。
なるほど、政治問題化しちゃうとそれには触れちゃいけない。
そうですね。
っていうことで距離を置いちゃう。
そうです、ね。
はいはい。じゃあ逆に言うと、じゃあ政治化してはいけないだろうっていうこと。
そうですね。
いうことなんですね。ここに、
まあもちろん政治問題化当然してる部分もあると、うん、原発の話とかも当然くっついてくる。
はいはいはい、
けれども、うん、政治から生活へと私は呼んでますけども、政治的なそういう難しい対立軸を出さなくちゃダメな問題よりは、うん、生活のそこに生きてる人は結局どうなってんのかとか、
うん、
そこに生きてる人仕事できてんのとか、ちゃんと趣味あんのとか、多分そういう問題を語っていく。っていう方向にすれば、うん、多くの人がこの議論できるのかなというふうに思っております、う
ん、なるほどなるほど、これそれが政治家ということですね、はい、で2つ目ステレオタイプ&スティグマ、
はいはいはい、ステレオタイプという言葉、まあ、皆さんも普通に使う言葉だとは思うんですけども、うん、まあ、
典型的な感じ
そうですね、はいはい、だから大型の人はおおらかだみたいな、本当なのかみたいなこれステレオタイプです、
はいはいはい、
でスティグマっていうのはちょっとこれは聞いたことない人も多いと思うんですけども、うん、日本語に訳すと、まあ、負の烙印ですね、
負の烙印、
はいはいはい、負の烙印を押してしまうと、
ほうほう、
だから、まあ、例えば、あの人はこういう病気持ってんだとか、あの人はこういう宗教を信じてるんだっていうことをこう、それ事実を言っただけで、うん、何か負い目を感じてしまうようなのってある、まあ、タブーですよね、そういうものを負の烙印っていうわけなんです
けど、あの人何々信者なんだってって、まあ、それが事実だとしても、はいはいはい、それだけで何かのこう、
そうです、そう
です、なんかイメージついちゃうみたいな、
そうですね、はいはいはい、そうですね、う
ん、しかもネガティブなイメージがついちゃう、
その通りですね、うん、はいはい、それがやっぱ福島の問題を語ること自体が、まあ、福島にスティグマがある面です、福島っていう言葉をこう言うことにスティグマがついてきてる部分もあるんじゃないのか、
あー、なるほど、福島を語ることそのものがもうなんかちょっとネガティブなイメージになっちゃう。
そうですね。うん、で、まあ、これはまあ大変残念なことなんですけども、うん、例えば今、インターネットで検索サイトで、検索すると、はい、まあ、サジェスト機能って言って、
うん、
よく、セットで検索してる言葉を一緒に出してくれる機能があるの。
あ、出てきますね。なんかね、2つ3つやると、勝手になんか下にダラって出てくるようなやつ。
そう
ですね。は
いはいはい。そうです、うん。あれが、例えば福島っていうふうにやるとですね、実は、まあ、放射能とか、福島食べ物とかでやるとですね、うん、やっぱり被爆とかですね、福島子供とかでやるとやっぱ病気とかですね、そのが一緒に出てきてしまう状況がある。
それはそれで検索してる人が多いっていうこと。
そういうことなんですよね。
あ、そうなん、
つまりやっぱ福島の話題をすること自体がある面でとても重い話になっているということもあるんですね、
うんうんうん、
まあ、まとめますとステレオタイプか、ある面で福島の話がすごい典型化されてしまってる、紋切り型で語られており、でそれがまあいい感じの紋切り型ならいいんだけども、うん、ちょっとネガティブな形で語られてることがあるよねと、
うん、
それが福島の語りづらさの問題の2つ目、うん、2つ目、
はい、
で3つ目は、まあ、これシンプルです。やっぱ福島の話やんのにセシウムがとかストロンチウムがとか、なんかすごい科学的な問題を語らなくちゃダメになってるような気がする。
ほうほうほう、
これは科学化ですね。
そうか、もっと身近なことを話したいのに、
そうです、
うん、そこをもうちゃんと抑えなきゃダメなのよって、
はい、
いうこう圧力がある、
無言の圧力がどっかから出てきてるということなんですね。
なるほど、これが科学化。
そうですね。
じゃあこの3点セット、
はい、
でも3点セットはかなり強力に今ある状況な
んあると思いますね。であるんだけども、なんとなくやっぱそれを語りたいという人も、やっぱ福島のことを考えたいという人もいるんだけれども、はい、でもその無言の3つの圧力がかかっている中で語りづらい。
他のことを福島のじゃあお米食べたいです、うん、どうやったら買えるんでしょうみたいなことを、を言いたいのに、
はいはいはい、
ちょっとセシウムの問題にまず精通しとかなきゃいけないみたいな、はいはいはいはい、そういうハードルが
高いんですね。
そうなん
ですよ、
ね。はあ、はあ、はあ、うん、それじゃあ、やっぱり、じゃあ触れるのやめようかな、みたいな感じになっちゃう。
うんうん、なっちゃうんですね。はあ、だから、そういう、向こうの圧力をいかに解除していくのかということは、一つ大きな課題だなと思ってますね。
うん、なるほど、なるほど。でも、まあ、こういう3点セットがあるということで、うん、それは、でもハードルクリアするのは難しいことなんですかね。
とても難しいことなのかなとも思ってます。というのはやっぱいろいろな社会問題、それは日本国内のまあいろいろ水俣病をはじめとする郊外の問題であったりとか、もちろん最近沖縄の問題であったりとか、まあかつてあったハンセン病の問題であるとか、うんうん、やっぱりこう結構似てるんですよね。やっぱ科学的な知識とか政治的な非常にまああのいろいろな、専門的な議論を踏まえないとなんか語れない、うん、ちょっと安直なことを言っては怒られそうな気がしてしまうんだけれども、
うんうん、
でもじゃあずっと語んないでいいのか、いやそんなことはないと語るべきなんですよね、
うんうんうん、
でそのためにはまあ、いろんな方法がありますけども、まずは多くの方が、まあ、私は知識の民主化と言っていますけども、
はい、
知識、まあ、対立後は知識がやっぱ専門家だけが、あるいはこう政治家だけが、政治的な運動活動をやってる人だけが持ってる状況というのが一番良くなくて、
うん、
一般のあんま興味ないよっていう人もちゃんと知識を持って民主的な議論をしていける場を作るということが一つ重要だと思っています。軽い理解でもいい、ただし最低限このぐらいはみんなで共有しておこうねっていう共通項を作ることも必要です、
うんうん、
その点でやはりちゃんとデータで示せることとか、具体的に現地の人がどういう言葉を語っているのかっていうことを大切にするというのが重要だと思います、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。だから最低限のところは抑えつつですね、は
い、そうですね。
その上で、貝沼さんはこの中でローコンテクスト化という言い方もしてますが、
はい、
ローコンテクスト、
はい、
低いコンテクスト文章、はい、どういうこと、
はいはい、これ、まあ、文化人類学の言葉なんですけども、はい、まあ、文化にはハイコンテクストな文化とローコンテクストな文化があるっていう議論があるんですね。
はい、
はい、で、まあ、ちょっと、うん、そう言っても、よくわかんないという話かもしれないですけどうん、例えば文化人類学ってこう未開の地の奥地に入っていくみたいなところから始まった議論です、はい、で、まあ、西洋の学者がこう始めていったわけだけども、うん、最初にやっぱ未開の地とされるところに行ってみると、まあよくわからない風習があったり、
うん、
まあ例えばこっちでは結婚の概念っていうのが、まあ一対一で男女が結婚してみたいなものだと思ってたら、うん、向こうは全然違うなんかシステムがあるらしくてみたいなことなんですね。でその時にこうじゃあそのシステムを理解しやすいかどうかっていうことなんですね。で、やっぱハイコンテクストな状況というのは、まあ、かなり、しきたりとか、その中にいる人でしか理解できないような状況がいっぱいあるということなんですね。
はいはいはい、
で、ローコンテクストっていうのは逆に、まあ、今インターネットの世界とかはそうなんですけども、うん、みんなでなんとなく、まあ、例えば私たちがウェブを見てるときにこのボタンを押せばこういうふうにページが変わるとか、
うんうん、
まあ、誰でも分かるようになっているという状況のことを、まあ、簡単にローコンテクストだというふうに思っていただいていいです。
なるほどなるほど、まあ、じゃあ前提そんなに全然ほとんど知らなくても
はい、
もうできる。
そうですね。誰でもその議論に手を触れられるよという状況ですね。
それがローコンテクスト。
はい、文脈を、まあ、低くするというか、うん、まあ、つまり多くの人で共有できるような状況になっているという。
じゃあ福島、いわゆる福島問題というのも、はい、そのローコンテクスト化する前提なくても、
はい、そうですそうです、うん、まあ先ほど言ったように福島の問題、まあ絡みづらいよという状況になってると、
うん、
でそれをやっぱ絡みやすくしなくちゃならないと、
うん、
だからもうすごい気さくな人がそこに立ってるようにですね、福島の問題っていうのがすごい簡単に話しかけられるし簡単にやり取りができるような気さくな問題にしたいということで、うん、まあ今回の初めての福島学は多分一応一冊読んでいただければ、
うん、
なるほどと、うん、まあ農業のことだったらこういうふうに喋ればいいのかなとか、うんうんうん、あの行政のことだったらこういうふうに喋ればいいのかなとか、うんうん、そういう状況になればなと思っています。
そうですね。そしてまあ今回その福いわゆる福島問題と、はい、さらにその日本全体が抱えるいろんな問題も実はリンクしてるんだという言説、うんはいはい、これもねなかなか今まで見たことなかったなと思うんですけど、うんうん、なるほどと思った部分が多かったですが、うん、これはどういうことですかね。
はい、まあ、福島の問題はやっぱりこうとても遠いところにある問題だと思ってる方も多いと思います、うん、でじゃあそうなのかと、うん、例えば私は仮設住宅とかでお年寄りの話をずっとインタビューしてたりするんですけども、まあ、聞くと、まあ、大体共通する話があって、まあ、例えばもう若い人からどんどん出てっちゃうんだよと、
うんうん、
で、まあ、残されるのは年寄りだけなんだよねと、で若い人いたらいろいろ力仕事とかやってくれたんだけども、うん、まあ、どんどん、まあ、コミュニティが衰退していくんだっていう話とか、うんうんうん、あと、まあ、前は農業とか漁業とかやってたんだけどもやっぱ食えないからもうあれではちょっとやっていけないんだよっていう話とか、
うん、
あと病院行くとすごい混んでるみたいな話なんですけども、
うん、
これ、まあ、確かに福島の震災後の問題として浮き上がってるんだが、今言ったことっていや簡単に言うと少子高齢化してますよ、人口流出してますよっていうのが一つ
、
あと、まあ、既存の産業が使い物にならなくなってきてますよっていうのがもう一つ、
はいはい、
で最後が医療福祉体制がやばいよね日本っていう話でさ
それ全国どこでも結構問題になってますね。それね、
そうなんですよね。なので、
はいはい、
多分震災が浮き彫りにしたもの、もちろん福島に特殊な福島だけでしか起こってない問題があるし、それも解決しなければならない、はいはい、
うん、
ただやはり一方ではこの震災というのが元から震災前からあった問題を先鋭化させてより分かりやすい形で可視化させたんじゃないのかというふうにも思うわけですね。
なるほど。
でそういうふうに見たときに、
はいはい、
まあ、もちろん宮城や岩手などの被災地でも実は同じようなことが起こってるわけですけども、被災地っていうのはある面で日本が今抱えている問題を分かりやすくこうリトマス試験紙のようですね、こういう問題なんだよっていうふうに可視化させてくれるれたんじゃないのかというふうに思うわけです。もっと具体的な話で言うと、例えば去年あの地方消滅っていう本が流行りましたけども、
うんうんうん、
あの議論って地方が消滅してダメだよって話、まあそういう話もあるけど、もう一方の軸は、地方の中でも地域間格差ができるんだっていう話なんですね。でどういうことかっていうと、まあ、あの過疎地とか限界集落と言われるところの人は宮城で行ったら仙台だし北海道で行ったら札幌みたいなところですけども、ある程度規模があるところに、どんどん若い人から移り住んでいくんだと、
うんうん、
なぜならばそこに雇用があるし、病院とか学校とか便利なもの商業施設とかもあるからそういう風になると、
うんうん、
で結果として具体的に言うと、まあ、10万20万人以上ぐらいの、地方都市に人口が集まってきますよ30年後っていう話をしていますが、福島で今4年経って何が起こってるか、いわき市、郡山市、福島市という、まあ、拠点となる3つの地域があります。いずれも人口20万人以上、30万人程度以上いるんですけども、ここの地域に人がぐわっと集まってですね、病院が混みまくり、
はい、
商業施設も、はい、まあ、リニューアルしたりとかするぐらいの人口規模になってるんですね。
はいはい。
で何が起こったかっていうと、多くの人がまあ避難をするような状況が、うん、出てきたりとか、
うん、
あるいは、そういう都市部を中心に雇用が生まれたりとか、してきました。で、一方で過疎、まあ、貧しい元から貧しいところは、まあ、人がどんどん減っていくような、うん、まあ、つまり、避難とか震災の時にいろいろ大変だったとかですね、その後もあらゆる手が回らなくなっているという状況があると、うん、で一回避難していわき市とか郡山市とかに、避難したお年寄り、まあ、最初こそみんな、うん、帰りたいと元の家に帰りたいって言ってた、今でもそういう人ももちろんいますけども、でもやっぱりこういう都市部に来てみたら、もともといや病院に朝5時に起きて、あの電車乗ってで行って2時間待ちしてみたいな生活をしていたのが、今この避難してきた先は病院まで車で10分だし、買い物とかもしやすいし意外と便利だから、まあ、あの戻りたい気持ちはもちろんあるけれども、やっぱりここで暮らしていくしかないな、っていう決断をしている方とかもいるんです。なのでまとめますと、あの結局30年間で起こるよって地方消滅の本で言われていたようなことが、この3年間4年間で福島県では起こってしまった。
まあ、こういう言い方は適切かどうか分かんないですけど、先取りした、
先取りしましたね。
ってるんですね、
う
ん、
なので私はまあ福島を課題先進地であるという言い方をしていますけども、
課題先進地、
いろんな課題をまあ実はもうすでに抱えているし、今後そうなることも予想されている、う
ん、なるほど、
それを先取って、まあ、福島ではその課題をですね抱えているんじゃないかと、
う
ん
う
ん、
逆に言うとそこをちゃんとうまく乗り切る、もしくはクリアにすれば、はい、それは今後すごい役立つことに。
おっしゃる通りですね。まあ課題先進地という言い方をわざわざしてるのは、うん、やはり、はい、まあそういう課題があるからこそ、制約がある中で生まれるイノベーションとか、
うん、
制約がある中で生まれる、うん、まあいろんな、教訓とか、あるわけですよね、うんうんうん。そういうものを作り出していける場として、福島は多分取り扱っていく。ということが多分今後の福島の分かりづらいって言われてるところを分かりやすくし、あるいは、先が見えないって言われてるところに未来を見せるような、まあ、一つのアプローチなのかなと思っています。
より良くするために、これを解決するための方策を考えるとすごいクリエイティブだし、はい、ワクワクする話でもありますよね。それはね。
そうですね。
それこそ日本そのものがなんか今なんか黄昏時とか、はい、少子高齢化云々っていうことで、でもなんかそれは、うん、世界の潮流の、先取りみたいな言われ方もするじゃないですか。
はいはいはい。
だからこれをうまくクリアすると、20年後には、みんな日本を見てろみたいな、そういうことをできる。でもさらに日本の中でも福島っていうのは、はい、その先を言ってるっていう、
そうなんですよね、
感じですね。
まあ、こういうだから少子高齢化とか急激な人口移動とかの中で、あるいはいろんな産業もまあ競争が激しくなっていく、
はい、
でそういういろんな危機が、職への安心の意識とかも高まっている、
うん、
そういう中でどういう対応をあなたはしますかっていうことは、多分福島だけが抱えている問題じゃなくて、日本全体が抱えるべき問題なんだと思っていますね。考えてみれば、じゃあ日本の経済成長期と呼ばれる時代って、今からこう振り返ればこう華々しいこう右肩上がりで何でもうまくいったみたいに見えるけども、いや例えばじゃあ自動車産業、こう世界を引っ張るように最終的にはなっていったけれども、もともと探れば戦後のリソースが特になくて、で人材とかもまだ育っていなくて、で当然資源とか物とかも足りていないというところにおいて、まあ米国車とかドイツ車とか、うん、まあ、あれだけブランドがあって性能もいいと言われていたものに勝つものをどういうふうに効率的に作るかということや、うんうん、トヨタの看板方式とか系列とかいろんな仕組みができていたわけですよね、うんうん、だからそういう制約があるからこそ、まあディスアドバンテージがあるからこそ、それを覆した結果世界で通用する国になったと、
うんうんうん、
そういう資産を、作る、まあ、最初の始まりの地として福島を位置づけることもしてみたらいいんじゃないでしょうかと。
Let's get knowledge with fun. さて、2011年から、丸4年ということで、改めてこの4年というのはすごくざっくりした質問で恐縮なんですけど、どう振り返りますかね。
まあやはり最初は大きな混乱があったと。で、震災直後はそれこそ第二次世界大戦の終わり以来の混乱であるというふうに言う人も多くいました、うんうん、ところがやはり1年2年と経つうちに、まあ一方では何もなかったことかのようにですね、なってしまった部分もあるし、他方では多分戦争と違って、まあ福島にあるいは東北に、の被災地に、多分放置されてしまったというかですね、背負わされてしまったと、地元でどうにかしろやってされてる部分もあると思うんですね、
うんうん、はい、
でこの地元でどうにかしろやっていうのは別にただ投げやりだけじゃなくて、ここまで話してきたように、なんかあそこら辺の話よくわかんない、他の地域から見て、東京から見てもそうだし、関西から見てもそうだと思います。で、多分4年経ってきた。で、これはある面で良くも悪くも落ち着いてきたというふうに思います。悪くというのは風化と呼ばれるところです。うんうん、多くの人が、はい、まあ気持ちの中から、はい、亡くなってきた。でも良くもっていうのは、ある面ではこう冷静に、例えばデータで捉えたりとか、あとあんまり熱い政治的な議論じゃなくて、冷静にそこにいる生活者の状況を見るとか、
うんうんうん、
そういう落ち着いてきた、そういうことを、そういう視点を持てるような落ち着きっていうのも取り戻してきたというふうに 思っています。なので、その中で、もう一回、被災地に背負わされている問題っていうのをみんなで共有していこうということが今必要なのかなと思ってますね。
なるほど、なるほど。そうですか。まあ、良くも悪くもというふうにおっしゃいましたけど、はい、まあ、ですから、ね、その、良くもという部分で言うと、先ほどのパートでおっしゃった3点セットみたいなとか、もうとにかく直後っていうのはみんな踏まなきゃいけなかった状態だったけど、はいはい、ね、まあ今そこまで、まあもちろん踏まなきゃいけない状況もあるんだろうけど、うんうん、そこまで必ずみんな踏みなさい、うん、じゃなくなってきてるから、それは語りやすいことにはなってきてるということ、
はい、
まあそれはまあやっぱり時間が経ってということになるわけですけど、はい、ですからまあでもやっぱりそこは福島問題というのを、やっぱりそのさっきのね、パートでも、いろんな問題の先取りっていう部分もあるし、やっぱそれはみんなごととして考えるべきだし、やるべきだしっていうことなんだけど、でもその中でじゃあもう何でもかんでもやるやるやるやるやるやる、はい、もう俺も俺も俺もっていう前のめりだとちょっと迷惑な部分もあったりっていうことが最後の方書いてあって、これもちょっと面白かったんですけど、これちょっと説明いただけますか。
はい、まあ福島のためになんかしたいんですってまあ言ってくる、講演とか終わった後とかですね、手紙熱く書いてきてくださる方もいて、まあまあありがたいなと、地元の人も喜ぶと思いますという一方で、何かこうじゃあ具体的に何できるんですかって言うと、うんって言って何も出てこないパターンとか、あとこう日本社会を根底から変えるんですみたいな、文明を反省するんですみたいな、なんか壮大な話になってるパターンもあるんです。
はいはい、
で、いやまあまあそれまではいいんだけども、なんかその結果やっぱこう、例えばやっぱ福島からこう子供たちを全員こう県外に今すぐ出すべきだと思うんですっていう話とか、農家を全部農業をやめても暮らせるようにするんですっていう話とか、これいずれも言ってる人が良かれと思って言ってるのかもしれないですけども、残念ながら地元の人は相当嫌な気持ちをしていたりしますね。だから別にここに暮らして、暮らさざるを得ない人とかいう、福島に暮らさざるを得ない人とかっていう風な言い方する方とかも県外だといるんですけども、全然暮らさざるを、これ、まあ、失礼かもしれない、埼玉とか、まあ、ネタで埼玉に暮らさざるを得ない人とか言ったら、ちょっと、それちょっと失礼ですよね。
あまりに失礼ですよね。
ですよね。それと同じで、別に、まあ、いろいろ、元からここで暮らしていたし、今後も暮らしていきたいと。で、それ以上の意味はないと。で、別に自分でもいろんな知識を勉強してるし、まあ、それでも OK と思ってるっていう人もいます。なので、いや、前のめりな、福島のために何かしたいっていう気持ちは分かるんだけども、あまり前のめりになりすぎていて、迷惑になっている部分、嫌な思いさせてる部分もあるんじゃないのかなっていうことを、ちょっと、認識してもらいたいなと思っていますね。
12か条という、はい、これは迷惑だぞっていう、勝手に福島は危険だということにするとか。勝手に福島の人は怯え苦しんでいることにすると、勝手にいたんですねこれ、
だいぶ勝手で、いやでも言ってる人すごい良かれと思ってるから、そこにこうねこう突っ込み入れると怒っちゃったりするんですけども
はい、はい、
ちょっとその善意をもうちょっといい方向に使ってもらいたいなっていうことを思ってますね
ですね、じゃ逆に、じゃあそのまあそんなに、まあ、前のめりじゃなくて、もうちょっと冷静な感じの、こう、立場で、やっぱりやりたいことをやりたいんですけど、何やりましょうっていう、まあそういう冷静な問いもあると思うんですけど、そういうことに対してはどうですか？
震災直後よく、被災地のために私たちができること、みたいな、なんか、そういうキャッチコピーみたいなのを見た気がするんですけども、は何っていうと誰も答え出していないんですよね。で、4年間私考え続けたんですけども、まあいろいろこう、まあやっぱ迷惑になるものとならないものとかもあるし、まあ結構考えていくと難しい気もしてくる。で、ただどうやらその文明を根底から反省するみたいな、多分そういうことではなくて、多分文明から反省しても、被災地の方に具体的に何かメリットあるかというと、まあそう直近ではなさそうであると。で、直近でやっぱなんだろうって考えて、3つしかないっていう結論に至ったんですね。
3つ。はい。
これは、買う、行く、働くなんです。
買う、 行く、働く。
はい。
はい。はい。
まあ、つまり、なんかやりたいんですっていうすごい前のめりな気持ちがあるんであれば。
はいはいはい。
じゃあ今スマホと本を出して、うん、まあ、ネットの EC サイト見て、うん、福島さんの、伝統工芸品とかもいっぱい売ってます。
はい、はい。
食べ物とかも別に食べてもいいよっていう方いっぱいいらっしゃるでしょう。うん、じゃあそういう方、福島さんのいろいろ、野菜直販とかもですね、うん、いっぱいありますよと。
はいはい。
で、そういうものを買ってもらうっていうのが、多分、30秒後から実行できる福島のためにできることですね。
買う、はい、おすぐできますね。
はい、
おうおう。
で、次、行くなんですけども、はいはい、まあちょっと、いや、行くってなると、ちょっと私、四国に住んでて、
まあ30秒じゃちょっと難しい、
ね。ちょっと厳しいと、うんうん。うん。でも、いや、まあ行くのいいっすよと。週末使っていきますよっていう言える人とかもいると思います。大人とかでも一度。うん、で、これ、行くこと自体が不謹慎なんじゃないかみたいな思ってる方もいるようなんですけども、うん、まあそんなことはなくて、まあ旅行でもいいです。観光でもいいですし、あるいはまあ仕事のついででもいいですけども、うん、行ってみて、で、例えば飲み屋に行ってみて、お金を落としてみるとか、うん、あとまあ県内のスポーツ、プロスポーツチームとかもいくつかあったりするんで、うん、ぜひそういうサポーターになってみて、で、サッカーの試合を応援しに行く、バスケの試合を応援しに行く。
はいはいはい。
これでもいいと思うんですね。まあ観光地もいろいろもう再開してますね。温泉、ゴルフ場、スキー場いっぱいあります。
うん、
ぜひそういうところに行ってみて、まあお金を落とすでもいいし、うん、お友達を作ってみるでもいいし。
なるほど、なるほど。
っていうことですね。
じゃあこれもまあ1日2日あればね、はい、できるような、
そういうことですね、
アクションですね。
はい。
で、働く。
はい。福島県内の雇用の状況、まあ本の中にも書いてあるんですけども、はいはい、まあ非常にいびつな形になっています。で、一方では、まあ土木建設業とか、うん、医療福祉業関係とかは非常に人が不足していますから、うん、そういう専門性ある方はもういつでも募集していますし、そうじゃない方、何かやっぱ地域づくりしたいとか、まああると思うんですね。今まで仕事で培ってきたスキル活かせる場面もあると思いますので、ぜひ働きに来るという選択肢もあると思いますし、うんうん、まあ、もちろん出張で来るっていうのでは全然いいし、あるいはボランティアで来るっていうことも、実は今瓦礫とか全然ないんでしょうとか言っても、例えば仮設住宅でお年寄りといろいろ話をしたりとか、
うん、
まあ、若者にいろんなことを一緒に作業して教えたりとか、そういうボランティアいくらでもあるんですね。だからぜひそういう形で働くっていうことをしてもらいたい。
うん、買う、行く、働く、
はい、
非常にシンプルで分かりやすいですね。
そうですね。で、だからまあこれだったら日常の中から、できることなんですよね。普段の生活の中で何も買ってないっていう人はいないはずで、
うん、
普段買ってるものをちょっとだけ福島に向けて福島から物を買ってみるっていうのでもいいし、うん、まあ旅行とか休みの日どうするっていう時にちょっと福島に行ってみるでもいいし、
うんうん、
まあその延長線上でまあ何らかの形で空いてる時間に働いてみるっていうのもあるかもしれないですね。う
ん
う
ん、なるほど、なるほど。ですからいろんな形で関わる、
はい、
で関わって、まあ自分はどうするんだろうみたいな、はいはいはい、とこに次のアクションにつなげていく、
そうですね、
いうことですね。その前提となる、まあ最低レベルの知識だけ持っておいて、うん、でいろんなだから引き出しをこう作ってもらうみたいな、
はい、
いう感じですかね。
そうですね、
うん、
そうです。もういやすごいハードル上がっちゃってるように感じてる人も多いようなんですけども、そうじゃないんだと、
うん、
もう日常の中からちょっといつもの選択肢に、ちょっとだけ一つ選択肢を足してみるだけで、
うん、
それ自体が福島のため、被災地のためになっていくのかなというふうに思っています。う
ん、今後の貝沼さんご自身の動きというのはどういうふうになっていくんですかね。
はい、はい、まあやっぱ震災5年目って一つメモリアルなところになると思っています、はい、でメモリアルになるっていうことは逆でまあみそぎじゃないですけれども、
うん、
震災5年なりましたっていう後の世界っていうのはちょっとだいぶ今以上にさらに風化と呼ばれる現象が進むんじゃないのかなと思う。
ここで一段落みたいな
ですね、あると思いますね。まあ阪神淡路大震災等の経験でもそういう状況はありました。なのでまあとりあえずに、震災5年目っていうところに向けて何か今社会的にできること、学問的にできること、ちゃんと福島のことに関わってくれる人をいかに増やすかっていうことを、やっていきたいなと。でもう一つはやっぱでもその後に皆が非常に落ち着いて今以上に落ち着いてしまった状況の中でそれをどのようにいい形での落ち着きにしていくのかっていうことだと思っています。
その貝沼さんご自身のアクションのこうモチベーションの一番源泉というか根っこにあるっていうのは何
はい、これ私よく被災地出身だからですかとか、いわき市出身で
ご出身が福島県、
ね、そうなんです、はいはいはい、って言われるんですけども、うん、全然そんなことはこれ本心から全くなくてですね、
全然そんなことない、
はいはいはい、やっぱ絡んでて、うん、まあ不謹慎かもしれないですけど、まあ、ああいうと言えばやっぱ面白いんですよね、福島もって、
ほうほうほうほう、
やっぱりその東京との距離的にはまあ100キロ200キロ、うん、まあまあ200キロから300キロぐらいかな、今日東京との距離は近いのに、うん、まあそれにもかかわらず非常に温度差とか全然違うような文化があったりとか、あるいはやっぱそこにある課題ですね、その課題が行政もそうだし民間企業もそうだし NPO とかもそうだし、みんな必死に解決していっていると、でだいぶ解決されて改善されている部分とかっていうのも目の前で見えるんですね。だから東京で動いていろいろ動いていて社会が変わっていくことの手触り感に比べたら半端ない手触り感がですねあるんですよね、いちいち。でそれは農業とか漁業とかに関わればもっとですね、やっぱり農家さん漁師さんのこの状況の中でも持っているなんか強さしたたかさみたいなものをその都度実感できると。
ほうほうほう、
これは面白いんですよね。
一番最初のなんですかね、モチベーションの原動力みたいなところも、はい、その高尚なお題目とかいうことじゃなくて、は
い、この文明の危機に立ち向かうとかそういうんじゃないです。
そういうんじゃない、そういうんじゃなくて、はい、もう純粋にこれやっててこうワクワクする、うん、ワクワク、まあちょっと違うのかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ、熱くなる、うん、面白い、
ね、うん、はい、あとそうなんです、東京よりも若者が活躍しやすいんですよね、目立ったことやってたらすぐお前面白いなと目立てると。
なるほどなるほど、
下駄履けるんですよね、東京よりも能力以上にこう能力を評価してもらう
そうですか、じゃあそれはやりがいがある、
うん、とてもありますね、
ですね、なるほどなるほど、じゃあそこで突き動かされるというかね、はい、こうね動いていけるということなんですね、うん、最後になりますが番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
はい、まあ私はいろんな先生がいます。まあ大学入ってからでも非常に有名な、まあ JFN の番組に出てる菅三淳先生の、はい、ゼミに出ていたこともありますし、うん、あと、まあ今東大の副学長やってる吉見俊也先生にも非常に指導してもらって、うん、まあこの先生も面白いんですけども、うん、上野千鶴子先生ですね、はい、フェミニストとして有名な上野先生は、はい、うん、本当に厳しく、もう優しく、うん、そして社会に具体的に机上の空論造形の塔の中で終わらずにですね、うん、アクションして実際に社会を少しずつ変えていっている人だとも思っています、
うん、やっぱそのアクションっていうのは一つ大きな、はい、
そうですね、アクションだけじゃなくて、まあ、パッションもというかですね、うんうん、やっぱり非常に強い情熱が、静かに常に伝わってくるんですね、
うんうんうん、でやっぱりそこで動いて、まあ、パッションもあって、うん、で、はい、動いてっていうところ、はい、
そうですね、パッションとアクションが両方あると、ね、
はあはあはあ、そこは本当に机上の空論じゃないよという、はい、ことなんですね、
そうありたいなと思ってますね。
そして実際福島で動いて、お、若いやつが面白いなって言われるし、
はい、
はい、ね、いいですねそれね、はい、じゃあ今後もぜひ面白く動いてください、はい、
はいは
い、ラジオ版学問のすすめ、本日は社会学者の貝沼博さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、社会学者の貝沼博さんをお迎えしてお送りしました。貝沼博さんのお話、初めての福島学ということだったんですけど、本当ね今回の本かなり分厚い内容なんですが、まあいろんなデータも緻密に入っていながら非常に読みやすい、まあそれもこれもね、まあ貝沼さんご自身がやっぱりこれだけは知っておいてほしいという本当ね第一歩の情報を網羅したからということでももちろんあるわけなんですが、逆にこれねバーッと一気に読めるし、で読み終わった後いろんな発見、データ的なものも含めて一通り知ることができる、じゃあこっから語れるじゃん、少なくとも自分の意見取り入れながらということはできますのでね、本当に初めの一歩、日本のこれからの問題も網羅している福島の問題だからこそね、最低限の 情報だけとりあえず入れといて、一緒に考えて行動して、買って行って働く、やりましょうよ。さて番組ではツイッターで情報を発信しています。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。